はヨハネの手紙第1、2章18節から29節となります。新約聖書の箇所で第2版では427ページ、第3版では466ページとなります。ヨハネの手紙第1、2章18節から29節。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方は反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのは、のなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかし、そうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからである。また、偽りはすべて真理から出てはいないからです。偽り者とは、イエスがキリストであることを否定する者でなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父をも持っているのです。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって永遠の命です。私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきました。あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。また、その油があなた方に教えた通り、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに、見前で恥じるということのないためです。もしあなた方が、神は正しい方であると知っているなら、義を行う者が皆、神から生まれたこともわかるはずです。今朝はこの箇所より、キリストにとどまると題して御言葉を取り継がさせていただきます。今日の18節の最初のところに、今は終わりの時です。と書かれています。で、終わりの時と何でというのは何か、まあ、私たちもいろいろなニュースを聞いたり見たりして、この世界は終わりが近いのではないかと、まあ、漠然とした不安を感じる時があります。まあ、口には出さなくても多くの人は何かこう将来に対して不安を覚えている、そういう時代ではないかと思っております。しかしいつまでもこの世界が続くわけではないとどこかで感じていながらも、だからといって今までの生き方をすぐに変えるわけではありません。日 昨日と同じ生き方を今日も繰り返します。まあ、もっと言えば、日本人はその先祖のお墓を大切に守るという、そういう宗教の中で生きてきましたけれども、そのお墓や、まあ、あるいは遺灰というものを次の世代にきちんと渡さなきゃいけない、あるいは家を守らなきゃいけない、男の子が大切である、男の子が生まれなければ養子を迎えなければいけない、まあ、そうやって家計を守るということがまだまだ日本には根強く残っております。で、それはどういう、まあ、考え方かといいますと、この世が終わりでは、この世の終わりはない、この世は、長く続くのだということが前提になっている考え方です。いつか終わるというのであれば、家を守るということにどんな意味があるのかということになります。では聖書はどう言っているか、開かなくて結構ですが、マタイの福音書の24章35節というところに、イエス様はこう言われました。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることはありません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることはありません。イエス様は2つの大切なことをここで教えました。一つは、天地は必ず滅び去る、そういう事実です。で、私たちはこのイエス様に出会う前、はっきりとそこまでは言われたことはなかったかもしれません。私たちはどちらかといえば、この世界には終わりがない、まあ、いつまでも続くんだろうということを前提にして生きてまいりました。しかし私たちが主に出会って救われた時から、私たちの世界観、生き方は大きく変えられました。この世に終わりがあるのだ、この天地はいつか滅び去るのだということを前提にして、私たちは今生きているということになります。まあ、それをどこまで意識していたかは別としても、とにかくそういう前提で私たちは生きるようにと、進められています。で、普通の人は何も、まあ、ここまでですね、天地は滅び去りますよということだけを聞いたならば、普通ならどんな反応をするでしょうか。考えられるのは2つの反応であります。どちらも極端な反応でありますが、一つは、どうせこの世界はいつか終わるんだ、私の命も何十年で終わるんだ、それで終わりだというんであれば、生きている間せいぜい楽しく暮らそうじゃないか、他の人がどうしようかそんなことは関係ない、自分だけが楽しければいいんだ、楽しまなければ損である、そういう、快楽的というんでしょうか、とにかく楽しまなくっちゃという、そういう考え方が一つでございます。で、もう一つ、二つ目の反応はこれとは正反対でして、一生懸命正直に生きていったとしても、結局全てが終わりである、消えてしまう、なくなるというんであれば、一体私が今一生懸命正直に生きることにどんな意味があるんだろうか、もう私がここで生きていることさえ何の意味もない、まるで、小さな埃がふっと風で飛ばされるように、私はこの世界でどうせなくなってしまうんだ、そんな軽い存在なんだから生きていても意味がない、だったら今死んだ方がマシだ、そういう悲観的な考え方も出てまいります。もし世界が滅びてあとは何にも残りませんよということであるならば、確かに、どちらか2つ、どちらも極端といえば極端でありますが、どちらかを選ぶという生き方、これは止めようがない どちらかを選ぶっていうのはしょうがないこと、まあ、それしかないんじゃないかとさえ思います。極端にもう生きている間楽しみましょうということか、あるいは極端にもう死んでしまいましょうという極端か、どちらかしか私たちには選択ができなくなります。しかしイエス様は別の道を用意してくださいました。それはイエス様が語った二つ目のことで、しかし私の言葉は決して滅びることはありませんという言葉であります。世界は滅び、天と地は滅びますが、神様の御言葉は決して滅びない。まあ、もうちょっと言い換えれば、イエス様からいただいた私たちの救いは絶対に滅びません。たとえ世界が滅びたとしても、私たちの命には何の影響もない。この天と地が滅びたとしても、私たちは永遠の命で存在し続けるのだと言います。ですから、天と地が滅びますよと言っても、悲しむ必要もなければ、絶望する必要もない。今、私たちはこのままで生きていくことができる。将来に対して悲観も絶望もする必要はないと言っています。ではじゃあ、まあ、どちらの極端というか、絶望も悲観もしなくてもいいんですけれども、じゃあ今どうやって生きていくのか、そういう天と地が滅びるということが分かっている私たちは今どんなふうに生きていくのか、それが、まあ、今日の箇所28節に出てまいります。子供たちをキリストのうちにとどまっていなさいということになります。世界が滅びようが、今日何か大事件が起きようが、あなた方は永遠に滅びることのないキリストにとどまりなさい。まあ、キリストにとどまる、口で言うのは簡単であります。じゃあ一体どうやることがキリストにとどまることなのか、キリストにとどまるというのは言うのは簡単でありますが、実はそんなに簡単じゃないということは皆さんも現実の生活の中でしばしば経験しているだろうと思います。世界が滅びるような大事件が別に起きているわけではなくても、小さな小さな目の前に起こる日々の事件があります、まあ、事件とも言えないくらいの小さな出来事があります。思いがけないことを誰かから聞いたり見たりしますと、その度ごとに私たちはわあどうしてとか、まさかというふうにして動揺したり恐れたり悲しんだりいたします。何もなければ私たちは今キリストを信頼して信じています、キリストを頼って生きていきますと口では言うのですが、何か起きますとすぐにどうしようとこう揺れ動いてしまうのが私たちの現実です。なぜ揺れ動くのか、まあ、いろいろ理由はあるでしょう。でもその中の一つとして、予想もしていなかったことが突然起きるという時に私たちは、まあ、動揺いたします。というまさかという思うわけですね。けれども前もって明日あなたはこういうあなたのところにこういうことが起きますよと、まあ、教えられていたならばどうでしょうか。まあ、教えられる時も大変ですけどね、明日そんなことが起きるんですかと聞いただけでびっくりしますが、しかし実際にその通りに起きたとき、前もって聞いていると、まあ、やっぱり聞いた通りのことが起きたと言って少しはびっくりしますが、けれどもやはり前もって少しの心の準備ができておりますから、すぐにじゃあどうしたらいいのかというその次の段階のことを考えることができます。でイエス様は私たちのそういう性質を知っておりますので、あらかじめこれから何が起きるんです、こういうことが起きるんですよということを前もって教えてくださいました。で、 その終わりの時にどういうことが起きるのか、それがマタイの福音書の24章4節5節にまとめられておりますので、これ週報のアウトラインの真ん中よりちょっと上の方に記しました、マタイの福音書の24章4節から5節ですね。これはイエス様の言葉であります。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。この終わりの時が近くなりますと、人を惑わす人が大勢現れてくる。で、その惑わすというのはどういうことかと言いますと、私こそキリストだと言って、言う人が出てきますよというんですね。で、実際そうなわけですね。時々、新興宗教といういろんなものが今起きて出てきますけれども、その教祖という方が何を言うかと言いますと、大体面白いというか笑ってしまうというですけれども、私はキリストの生まれ変わりですというようなことを平気で言うんですね。この人本当に聖書を読んでるんだろうか、キリストですというぐらいだったら聖書は読んでるだろうな、であればその聖書の中に何て書いてあるかを知っているはずだろう、私こそキリストだなんて言えないんじゃないかなと思うんですが、もう自信を持って言うんですね。まさに皮肉なことですけれども、このようにして偽預言者のような人たちが、自分はキリストの生まれ変わりであるとか、自分はキリストですと言えば言うほど、あ、イエス様がおっしゃっていたこと、あの御言葉、確かにその通りなんだな、彼らが言えば言うほど、キリストだ俺はと言えば言うほど、聖書に書かれていることが真理であるということがわかります。偽預言者のような人たちが現れて私たちを惑わしていく、それがこの終わりの時代の前兆ですと言われました。それが一つ目です。ではその終わりの時の二つ目の前兆がもう一つありまして、それは、この第一ヨハネの19節にあります。19節をお読みいたします。彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。で、この箇所を読みまして、皆さんいろんなことを今思ったかもしれません。私たちのところから出て行った人たちがいた。多分そのヨハネの時代も、教会の中からそういうふうに出て行った人たちがたくさんいたんだと思います。で、こういうのを読みますと、私たちもこの現実として、あまり多くはありませんけれども、しばしば、その教会から出て行った人たち、あるいはよその教会に移った人たちとか、そういうことを思い出したかもしれません。しかしここで言われていることは、その出て行った人たちというのは偽り者であるということなんですね。偽り者で、偽り者って何か、教会から出て行った人たちはみんな偽り者と言っているのではないのことを注意してください。偽り者ということがちゃんと出てまして、22節にあります。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。つまり教会から出て行った人たちというときに、ここで問題にしているのはイエスがキリストであることを否定するものだったということですね。同じ信仰を持っていて、イエスはキリストですという同じ信仰を持っ ているけれども、何かの事情で教会を移るということはあるんですけど、それは別に、問題ではない。ここに、で問題にしていることではありません。ここで問題にしているのは、偽り者が出てくるということです。それも、それまでは、私たちと同じ仲間のような、と思っていたのに、その中から偽り者が出てくる。終わりの時が近くなると、このような人たちが現れて、私たちを巧みに誘惑してくると言います。今こういうことをお話ししましたけれども、多分皆さんポカンとしてるんじゃないかと思いますね。少なくともこの教会でそういうことは起きておりませんので、そんなことあるんだとかですね、人ごとのように多分今感じていらっしゃると思います。この教会は大丈夫だろうとか、そんなグループに私たちが会うということはまずはないんじゃないでしょうかというふうに、自分のこととは今感じていらっしゃらないと思うんですね。ここで一つの例をお話しというか一つの聞いたことをお話しいたしますね。皆さんもお名前を聞いたことがあると思うんですけれども、札幌にパスカルさんという方がいらっしゃるんですね。この方はフランスの方ですが、日本人の奥様と結婚しまして、今札幌に住んでおられますけれども、北海道聖書学院でも何年か学んでいらっしゃいましたけれども、この方はずっと前から統一教会からの脱退するというね、抜け出すことをサポートする、そういうことをやっておられる方です。そして今は異端ですね、キリスト教のふりをしているけれども全く違うというその偽り者ですけれども、その研究をされている方でもあります。で、その方がこの3月に北海道聖書学院の神徒コースを卒業されるという時にですね、ちょっとお話をしたんですね。今どんな問題が起きてますかって、ちょっとパスカルさんは詳しいのでお話聞きましたら、いや今大変なんですよっていうんですね。これはまだ札幌では起きていないんだけれども、本州は本当に大変だ。あるカルトグループが日本に入り込んできて、つまり外国から入ってきているんですね。そしてその人たちはもちろん最初から私たちはカルトですというようなことは言わない。自分たちはあなた方と同じ信仰ですということを言う。で、そうやって教会に入ってきて、時間をかけて、この人は私たちの仲間なんだなという、そういう信頼を得まして、中には、役員のように、教会の重要な働きに携わる人も出てくる。で、そういうふうに時間をかけて信頼を得てから、ある日突然、自分たちの正体を表しまして、教会をひっくり返していくという、そういうグループがいるんだそうです。で、それが一つや二つじゃない。あちこちで起きている。で、パスカルさんもそのことに関わっておりまして、本当に大変だって言っておりました。で、今、札幌や北海道にはそういうグループはまだ来ていないけれども、おそらく時間の問題だろうと、彼もおっしゃっていました。ですので、今は何もない。私たちは守られていると思っていても、いつそういうその誘惑が合うのかはわからないんですね。でも私たちは、たとえそういうカルトのような異端の嵐の中に、立たされたとしても、攻撃を受けたとしても、動揺する必要はありません。私たちはただキリストにとどまっていくだけなんです。では、そのキリストにとどまる、どのようにしてとどまるのでしょうか。今、このカルトの話をしましたけれども、私は騙されるかもしれない。私は、そんな人たちのことを見抜けませんと、不安に覚えた方もいるでしょう。あるいは、そんな奴らが来ても俺が退治してやるという、そういう前向きの方もいらっしゃるかもしれませんが、私もあんまりそういうグループに関わったことはないんですが、あんまり自信を持たない方がいいと思いますね。彼らは本当にあらゆる知恵と 手段を用いて、来ますので、相当 の、 力を持っていると私は感じております。ですから、騙されるかもしれないと感じる不安を覚えている方がまだいいのかもしれないと思います。しかしそれに対してこのヨハネは私たちを励ましていますね。27節の前半であります。あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありませんと、そういう何か私たちを誘惑するグループから私たちが 守られるためには何かをこう武器を手にしなきゃいけないんじゃないか、もっと何かを備えておかなきゃいけないんじゃないかとこう思うかもしれませんけど、大丈夫だ、もうあなた方は、そういう武器を十分手にしているから安心しなさいね。でそれは何かと言いますと、キリストから受けた注ぎの油って書いてます。でこれ何、これ何か油塗ってもらったんだろうかと思いますが、実はこれはこれもこのことも皆さんの修法アウトラインの、ちょっと下の方に書きました。ヨハネの福音書の15章26節のことであります。ヨハネの15章26節を読みいたします。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証ししますとあります。でこの注ぎの油というのはこの真理の御霊のことを指しております。聖霊というお方ですね。でこれは私たちが自分でこう取りに行ったんじゃなくて、イエス様が私たちのうちに使わせてくださったものであります。その真理の御霊を私たちはすでにいただいている。そしてその御霊なる方、聖霊という方がこのキリストについて私たちのことを教えてくださるから、あなた方は大丈夫ですよと言います。たとえあなた方が反キリストとか偽預言者とかカルトのような人たちに出会って、そして彼らは大体こんなこと言うんですね。私たちは新しい発見をいたしましたって言うんです。で、あなた方まだ知らなかったかもしれないけれども、私たちは真理を知っていますというような言い方を大体似たようなパターンでやってきますね。でそういうのを聞きますと、私たちは私たちに知らないことがあったで、そんな新しいこう素晴らしい知識があったんですか、じゃあそれ知りたいなとこう思うわけですね。あるいは今まで聞いてきたことはなんだ不十分だったんだ、不十分なものにとどまるんじゃなくてもっと知っている人のところに行ってみようという、心が動きます、ね、それを利用するわけです。ここにあなた方の知らなかった新しい教えがありますから、どうか私たちのところに来てくださいというような言い方をします。あるいは なんとか先生という方が今度札幌に来られます。この先生は、あなた方のために新しい予言を語りますというようなことを言うわけです。だいたい似たパターンですから、もう実は皆さんには知らせておりませんが、私のところにいろんな手紙が来まくるんですね。読んでいると、面白いというか面白いと言ったら語弊がありますけれども、よくここまでやるもんだ、いつ何年経っても同じパターンを手紙があらゆるところからやってまいります。でそういうものを見て、私はもちろんここに掲示することはありませんね。ゴミ箱にポイとやるか、あるいはこれは素晴らしいというか貴重な資料である、後々のために取っておこうと言ってファイルするかですね、そういうふうにしておりますけれども、大体そういうものを聞いたとしても驚く必要はありません。実は皆さんはもうすでに聞いているんです。十分に聞いている。あなた方はまだ知らないのだと言われたとしても、そんなことで動揺する必要はございません。 聖書に全部書かれてあるんです。聖書、もし新しい教えがありますよと言うなら、その人たちは聖書以外の何かを語るっていうことになります。それは偽りであります。あなた方は動揺することなくキリストにとどまりなさい。では最後に、なぜキリストにとどまるんでしょう。こんな質問をいたしますと、どうして今更そんなこと聞くんですかと言うかもしれません。私たちはこの方に救われたのですから、私たちはこの方から永遠の命をいただいたのですから、すべての恵みをこの方を通していただいたのだから、この方にとどまるんですというふうにおそらく皆さんは答えます。その通りです。でももう一つ大事なことが、今日の箇所にそのなぜ私たちがキリストにとどまるのかというもう一つの理由が書かれております。それが28節の後半の部分です。28節の真ん中あたりから読みます。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見前で恥じるということのないためです。で、世の終わりのときにイエス様がもう一度来られますよということはすでに聞いております。で、そのとき私たちはこの方をどのようにして迎えるんでしょうか。で、もしもですね、私たちはこの方が来るなんて聞いてもいませんでした、この方が2000年前に一度来てもうそれで終わりだと思っていたというんであれば、突然ある日終わりの日にイエス様が来られたとしても、何も準備してませんでしたよと言っても私たちは聞いてませんから言い訳ができますけれども、私たちはすでに聖書からイエス様が再び来られますよということを聞きました。聞いてしまった以上の言い訳はできません。この方がいつ来るかは分かんないんだけど、とにかくいつ来てもいいように準備をしておかなくちゃいけない。で、私たちはお客さんを家に迎えるとき、どのようにして迎えるか、明日何時に誰々さんが来ます、じゃあ今部屋を片付けて掃除をして、そうだお菓子も買っておかなくちゃとか、お茶を用意してというふうにして、その迎えるためのいろいろな準備をいたします。では私たちはイエス様をどのようにして迎えるのか、これがいつ来るか分かっているならば簡単でありますが、いつ来るか分からないって言って、もしかして今日かもしれない、もしかして千年後かもしれない。けれども、いつ来ても大丈夫なように、私たちは常に準備していかなくちゃいけない。でも、準備って結構緊張することであります。毎日緊張してたら大変なことです。お客さんも、たまに来るからいいのであって、毎日別々にこう、いろんな人が来られたのでは、こちらの方が身が持たないって言って、毎日緊張しながらイエス様がいつ来てもいいように備えておく、いやとてもできそうもございません。皆さんはできるかもしれませんが、私はできません。大体のんびりしたいというか緊張したくないタイプでありますので、なんかぼーっとしてたり何もしないで座っている方が楽ですので、いつ来ても大丈夫なように緊張するのは私はちょっと無理ですね。しかしイエス様が私たちに重荷を負わせるような方じゃないはずであります。いつも緊張して待っていなさいというんではあまりにも身が重すぎて私たちはすぐに疲れてしまいます。じゃあどうすればいいのか、緊張もせずに重荷にもならずに、でもそれでもしっかりとイエス様でとどまって私たちがこの方を迎える準備をするというのはどうすればいいんだ、 そんなことができるんだろうかと思うんでしょうが、まあ、あるんですねこれがというんですけれども、もともとない、私たちにないものを用意するのは私たちは大変なことであります、まあ、お客さんを迎えるということが大好きな方も中にはいらっしゃると思うんですが、ですから毎日いろんな方が来ても私は楽しいという方もいるかもしれませんが、それがおそらく稀であります。私たちはお客さんを、それもイエス様というお客様を迎えるということで大変な労力、緊張とその、いろんなことをやらなくちゃいけない。もともとその迎えるようなものがないから大変なんですね。でもこれが私たちの中にたくさんあるもので迎えるんだったらどうでしょうか。もともと私たちの中にたくさんあるもので迎えていく。別に緊張もいないんですね。今来たとしても、あ、ここにあるから。明日突然に来たとしても、あ、ここにあるから迎えられます。準備がもうできてますから、迎えられます。ということがあるはずです。私たちがイエス様を迎えるのは、ないもので迎えるんじゃない。すでにあるもので迎えるんです。何でしょう。誰でもが持っているもので迎えるんです。あの人は持っているけど、私にはない、困ったというものじゃないんですね。全員が持っているんです。全員が持っているもので迎えられるんです。それはただ一つであります。それはヨハネが一章の九節で言っている言葉であります。ヨハネの手紙第一の一章九節をお読みいたします。一章九節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちは罪人であります。罪は誰でもが持っております。私にはないという方はないんですね。全員が持っているんです。その罪によって私たちはイエス様を迎えるんです。まあ反対のことを言うようですが、私は神様を、イエス様を迎えるような資格がない罪人なんですと告白することが、実はイエス様を迎える準備なんです。私は今部屋をきれいにして、もういつ来てもいいように清め、自分を清めてイエス様を迎える準備ができておりますというような人は、実は準備ができていないんです。だいたい自分を清めてきれいにするなんてできるはずがない。それは何か勘違いをしているだけでありますから、私たちがすでに持っているのは罪しかありません。その罪を告白してイエス様を迎えるんです。それがイエス様にとどまっていくことになるんです。その告白をしている限り、終わりの時にどんな誘惑があったとしても、どんなことが起きたとしても、私たちはこの方を、心を静めて待ち望むことができる。何かを頑張って無理をしてイエス様を迎えなくちゃと思ったかもしれませんが、そういうことではありません。すでに私たちは持っております。それでいいんです。でも、それは一見、イエス様を迎えるのにはふさわしくないものに見えるけれど、でも、そのために来られるんですから。私たちは、今日、そしてこれからも、私は、あなたを迎える資格のない罪人ですと告白をしていきます。お祈りいたします。 天地なる神様、キリストにとどまりなさいと言われてもなかなかとどまれない、あなたのことを忘れ、この世のいろんなものに誘惑され、あなたにとどまっていない自分がいるということを改めて思い起こします。あなたがいつ来てもいいように、恥じることのないようにとどまり続けなさいと、あなたを迎える準備をするようにと今日言われましたが、準備ができていない自分であることも思います。どうやったらあなたを迎えられるか、あれをしてこれもしてと思いましたが、いや、そういうことじゃない、できない自分なんだ、迎える資格のない自分である、実はそれがあなたを迎える、最もあなたが喜ぶ、あなたにとどまるという姿である。不審なことにあなたはそのように語ってくださったことに気がつきます。どうかお一人お一人の上にあなたが来られるとき、あなたの信頼を持って待ち望むことができるように、私たちの本当の姿をそのままあなたに差し出すことができますように、そこにあなたの恵みと救いがありますように、すべてを御手に委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。